邦楽鑑賞会。今月は古い曲様々と題し、邦楽各流の古い曲を集めて鑑賞していただいております。今日はその3回目で義太夫、寛宗、手手口栗を取り上げました。はじめにこの曲について大西重隆さんに解説していただきましょう。
17世紀の中頃に、金ピラ浄瑠璃というものが流行いたしました。大江山で寄進を退治した源の来光の四天王の一人でありました坂田の金時の子に金ピラという人物を想像しまして、これに四天王の子供、いわば一世代若い人々を配したもので、金ピラの単純な豪遊を持って、活躍するところにおとぎ話のような痛快味を発揮したものであります。江戸歌舞伎の特徴であります荒事は初代市川團十郎がこの金ピラものにヒントを得て考案したものと伝えられておりますし、上方における浄瑠璃にも大きい影響を与えまして、初代義太夫の師匠でありました井上播磨の城の浄瑠璃が前世を極めた基礎もこの金ピラ浄瑠璃にあったと言われております。で、金ピラものは古浄瑠璃の一つでありますが、このように流行いたしましたものでありますから、初代義太夫以後の近代浄瑠璃の題材にもたくさん取り入れられておりますが、これから聴いていただきます短州手手打ちぐりもその一つと言えましょう。で、さて短州手手打ちぐりは菅原伝授手習い鏡などの名作が世に出ます数年前の寛宝3年1743年でありますが、この寛宝3年の5月に大阪の竹本座で初演されたものでありまして、その上演は、それっきりで、今日まで200年ほどの間後を経っておりますが、昭和の初め頃に、文楽座の三味線弾きで野沢姓を名乗った人々によって、野沢会というものが作られておりました。で、それぞれの師匠の手元に伝えられました珍しい浄瑠璃を持ち寄っては検討して発表しておりましたが、この手で打ち栗もこの会で掘り出されたものではないかと想像するのであります。手で打ち栗は武田小泉三好松楽の合作でありまして、五段続きの時代ものであります。で、下段の角書きに金時追武者、金ピラ若武者とありますから、年老いた金時とまだ若い頃の金ピラとが主人公であることは申すまでもありませんが、その四段目の金時隠れ家の段は親子対面の場でありまして、この浄瑠璃の中心となっております。ここでこれまでのあらすじを申し上げますと、御霊霊院の御代に下房で謀反が起こりました。で、来光の嫡子であります依国が打っ手に立ちましたが失敗しましたので、勅命によって源の依吉が代わりに討伐に向かいました。で、こんな次第で面目を失いました依国は、依吉を心よく思っていないところへ、その後ろ盾でありました立花の諸明が、己がよくれんぼをします依吉の奥方の司の君を奪おうといたします。ところが来光が追い山入りをしました時に、道案内に立ちました丹波の船井村の栗の木又次という者が司の君の難を救い、さらに追い山にこもっておりまして、今は追い武者となりました坂田の金時に預けたのであります。ところが立花の諸明に仕えます金時のこの兵庫之助、金ピラはまだ親子の名乗りをいたしておりませんが、その父を 味方につけようと大江山に登ってきたのであります。母のしがらみもまた密かにここに来ております。でこの上流はこんなところから始まります。
解説は大西重隆さんでした。それでは義太夫丹州手々内栗金時隠れ家の段浄瑠璃竹本春子太夫三味線野沢松之助連れ野沢金氏の皆さんです。